皆さんこんにちは、こんばんは。ビアギークドット JP のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキングアーティストファイル、今回のゲストはドレッドアイと DMB プロダクション、
はい、
オーナーですね。
オーナー
のケミさんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
乾杯です。
乾杯です。
乾杯。今日は代々木の、YYG ブルワリー、ちょっと気になってたんで、お呼び立てして、お越しいただいて収録してます。
どうもよろしくお願いします。
いやでも結構久しぶりですよね。
久しぶりっすね。
前に会ったのって多分トラピストの来日の時に、客で見に行った時に会ったぐらいなんで、
はい、うん、
そういえばそれ以外って
確かに
どこで会ってましたっけっていうぐらいですよねなんかスラッシュゾーンとか。
そうですね、スラッシュゾーンでちょいちょい前はあったりとか、
ね、そうですね。最近は行ってます、スラッシュゾーン。
最近はですね、個人的なところで、2年弱前に引っ越しまして、
はい、
それで横浜が遠くなっちゃったっていうのが。
あ、前って横浜近辺でしたっけ。
前は学芸大学だったんですよ。で東横線でまあまっすぐ行けるんで、
はいはいはいはい、
まあ、ちょいちょい行けてたんですけど、最近西東京市の埼玉の本当スレスレみたいなところに住んでるんで、
は
い、
ダッフンダ的なとこですか。
ダッフンダ的なダッフンダよりちょっと行きやすいかなぐらい
で。あ、なるほどまあ分かる人も多いでしょうね多分
行っちゃったね。なかなかね、行く機会が減ってはしまったんですけど、でそうこうしてるうちにね、なんかコロナがどうとかみたいな感じになっちゃって、
うん、
でもまあ、ね、ついこの前もオーナーの勝木さんとはビアガーデンで会いました。
あ、それあれですよねプエンテ絡みの。
あ、エルプエンテのしげるさんと、
はい、
スラッシュゾーンの勝木さんと、あとスロップショップの村越さんと4人で、うん、なぜか毎年ビアガーデンに行くっていう
今年あれじゃないですか、モサさん。
そうなんですよ、
いましたね、フローターズの
初めてのゲスト
ゲストなんだそれってどういう集まりなんですか。
なんかこう横浜のシーンを盛り上げようみたいな感じで、
はいはいはい、
で、まあ、ビール、まあ、勝木さんとそのしげるさんもそのエルプエンテでスラッシュゾーンのビール出したりとか、はい、スラッシュゾーンでエルプエンテのライブのチケット売ったりとかっていうのをしていって、はい、なんかそういうのを盛り上がっていった中で、まあ僕横浜でも何でもないんですけどせっかく組み込まれてるみたいな仲がいいっていうだけですかねで、まあプエンテでイベントやる時もスラッシュゾーンにビール出してもらったりとかっていうのはあったんで、うんうんうん、
最近結構活発ですよね、プエンテスラッシュの。
そうですね、
うん
うん、
やっぱ、ね、いい感じ。
ああいうなかなかね、そのクラフトビールを出せるライブハウスっていうのは少ないっていうのがあるんで、
うんね、そうですね、
そこまで自由にできるっていうとね、エルプエンテいいですよね。
そうですね、
うん、
利権なんですかね、利権。
まあそうでしょうねもうサーバー入っちゃってると。
うそうですねよくてあれじゃないですか、タップマルシェじゃないですか、
そうです、ね、
キリンの。
そうですね、うん、
そうか。エルプエンテでスラッシュのビール出す時も簡易的な、
うんうん、
サーバーじゃないですか、はい、サーバーで別ラインで。
そうですね、
500円ぐらいでワンコインで、うんうん、あれもいいですよね。
うん、
規模感がすごくいいですね。
うん
うん、なんか売り切れることもなく、
うん、
でもみんな飲んでて、
うんうん、で本当にちょうどいい具合に終わったぐらいになくなったりとか。
うんうんうんうん、でも結構プエンテでもビール飲みますよ、かなり。僕はもうむちゃくちゃ飲みますよプエンテ行ったら
ちゃんと帰れてるんですか。
帰れてないですね。でも幸いあの人たち、あの辺の人だから、
はいはい、
僕もあの辺の人なんですよ、
うんうんうん、
実家とかが、
はい、
全然問題ないんですよねタクシーでそんな、てか歩きでも実家帰れるし、
うん
うん、間にはパン Q さん家あるしみたいな。
なるほどなるほど。
結局みんなお好み焼き行ったりとかメンズケ行ったりとか
はいはい、はい、
そういう流れなんで、うん、全然大丈夫ですね。
うん、
うん、この前なんか変なね、個人的にはちょっと受けたんですけど、
うん、
なんかね、 あのちょっと名前出すのはあれなんですけど、ちょっと P 入れようかな、あの、
はい、
わかります、
はい、
の、
はい、
に僕が持って帰られたっていう噂がもう持ち切りだったみたいで
そういう話好きですよね
確かに言われてみれば、みんなで飲んでて、はい、牛帰るぞっつって、はい、二人で消えてったら確かなんですよ、はいで、あとあと LINE が来て、はい、え、ダッチョさん、なんか持ち帰りされたっていう噂が立ってますよとか言っていや、ちょっと待ってっつってなくもないかもしれないからやめてって言って
微妙なリアル感みたいな。
リアルですよ。もうだってそうですね、あの辺のことを語り出すと結構僕の高校生とかの頃の思い出話になっちゃうんで
FAD 的な感じ。
FAD っすFAD はね、語りたいな個人的には。語っていいですか。僕ね、夢なんですよ、うん、あの今バンドやってるじゃないですか、
はい、
FAD でライブやるのが今夢で。
ああ、え、ないんですか。
ないんですよね、
で
昔その高校生の頃は、うんうん、もうほんと FAD 出身と言ってもいいぐらいお世話になってたんですよ、
うんうんうん、
でちょっといろいろと、変化があって、出なくなって、
はいはい、
で横浜も離れちゃったんで、
あ、
で全くニーヤミスもしないままこう時は流れみたいな。
なるほど、ね、
そう。でも最近になって結構友達が FAD でライブやるとか言うと酒片手に見に行ったりとかはしてたんですよ、
うんうんうん、
結構ジャンル問わずに、
うん、
そうで結構覚えててくれてるもので、ですけどね、広畑さんとか覚えててくれてるもので、お前何やってんだみたいな、
うん、
でまあ、そういうのがすごく嬉しくて、
うん、
あ、やっぱ地元だなと思って。だから自分らで企画とかしちゃえば簡単に出られるんですけど、なんかのタイミングで出たいんですよね。
あ、なるほど、
ふとしたタイミングで、
うん、確かに。
だから近づいてはいたんですよ、
うん、
リザードとか、
ああ、はい、
BB とか、
はいはいはい、
でもやったんですけど、はい、FAD まで行かないんですよ、ね、
もうちょっと中華街の壁が
行かないんですよ。いや、ほんとほんと、まあそんなことはさておきですよもう語り出すと止まらなくなっちゃうのがね、ちょっと残念なところでちょっと申し訳ない。ケニーさんは、
はい、
ドレッドアイと、で昔多分お会いした頃ってブレックファーストってやってたじゃないですか。
はい、やってました。
どっちが先なんですか。
ドレッドアイが先ですね。ドレッドアイはもう本当僕が大学卒業してすぐに、あの一応加入したって形なんですけど、もともとあったっつっても、まあ結成して、まあ、ちょっと経ったぐらいで、まああのボーカルのおっさんと友達なんで、
はい、
で、あの話してた中で、そうですね、あれは下北沢の井の頭線のホームなんですけど、あの2人で歩いてたら向こうの方にギターを持った男の人が、
はい、
可愛い女の子連れてて、
うんうんうん、
でギター持って歩いたらモテるんじゃないかみたいな話をしたら、じゃあやるみたいなっていう軽い気持ちで入ったんですけど、
はあ、まあ、そうなんですね。なんか動機だけ聞くと、なんか中学生とか高校生ぐらいの匂いを感じますよね
遅れてきた青春みたいなのが
いいっすね。でも大事ですよね、そういうの。
まあ結果はね、今を見てもらえば分かる通り全然モテなかったっていうのはあるんですけどそんなこんなで早ね、15年16年ぐらい、
うーん、長いですね。
うん、
そっか。それでファーストアルバムも去年ぐらい
ですよね。そうですね、
うん、
まあ本当にマイペースなバンドなんで、
うん、
みんなのこう気分が乗った時にやるっていう感じですかね。
うーん、
なんでまあそうですね、解散しますみたいな感じまでやってるわけでもないし、
うん、
まあこのペースだったら、まあ続けられるペースでやれればいいんじゃないかみたいな。
なるほど、うん、
まあ、みんな忙しいんでね、
うん、
最近はアメリカは行ってないですか。
あれ、その話 ご存知ないですか？
え、知らない知らない。
知らないですか、うん、僕今入国できないんです
よ。え何やっちゃったんですか？
あれこれちょっとなんだろう、ケミさんへの報告会を中継する会になりそうだな。まあ当然何かをやったからいけないんですけど、
何かしらを何かがあったんです
か、ね、何かをやってそうなんですよ。
そうなんです
ね。渡米10回目にして、はい、ついに
あの
ダメっつって、やられちゃって今行けないんですよ。
じゃあなんかビザとか取ってもダメなんですか？
ビザを取ったんです。
取って
取って行った先で跳ねられたんで、
あ
もうだから結構なやばいランクですね。そうですね、アメリカそうですね。ケミさんあの音楽とかそのプロダクションのあれっていうのはやっぱりアメリカの方に影響を受けて
ますですよね。そうですね、アメリカいいですよね。
まあ本当にその、うん、ルーツというかその、うん、やってることのうん、まあきっかけというかは、うん、そのアメリカ発信なんですか、今ケミさんがやってるプロダクションとか。
あでもそうですかね、なんでやってんだろうみたいな感じもあるんですけど、ただまあなんか自分のなんかこうかっこいいと思うもの、
うん、
まあ、絵描く人とか、
はい、
で自分の好きなものがやっぱり、まあ、ハードコアだったらパワーバイオレンスとか、
はい、
あと、まあ、ラップだったらちょっとヤングスタラップ90年代のヤングスタラップとか、
うんうん、
あとまあグラフィティとか、
はい、
まあ、元々全部があのアメリカ発信だったりはするんで、
うん、
でまああのそういったものを追っていくとやっぱアメリカになっちゃうなみたいなのがあるんで、結果的にそうなっちゃうのかなって感じですかね。
なんか特定のエリアっていうのあるんですか、その影響を受けたアメリカの州というか。
そうですね、ベイエリアとテキサス、
うん、もう南部西
なるほど。でも、まあ、あのああいうパワーバイオレンスとかそういう速いハードコアみたいなのがやっぱりベイエリアで、まあ、サンフランシスコとかとオークランドとかからなんか、うんうん、あまあ、ロサンゼルスの最初はエリックウッドとかのインフェストとかから始まってるんで、
はい、
やっぱりまあその辺から結構影響は受けてんのかなあるんですけど、でなんかそういうの中でも何なんですかね、こう天の弱的な感じもあるんで、
うんうんうん、
まあ、その小さいシーンの中の有名なバンドよりは、うん、もっと重箱の隅つついてるようなバンドとか、ああそのグラフィティライターとか、
うんうんうん、
ばっかり追っちゃうっていう。
なるほど。
売れないですよね。何もお金になんないなみたいな。
なるほどね。
だまあそういったのを、うんうんうん、まあなんだろう、紹介できればいいのかなっていうので、まあ、その DMB プロダクションっていうのはやってるのかなとは最近思ってますけどね。
でもじゃあ誰もつつかないようなところをピンポイントでこう重なってきてって感じのあれですよね。
そうですね、なんかまあ他の人がやってることだったら別に自分やんなくてもいいしみたいなのがあるので、そうですね、まあその結果、まあ、本当によく分かんなくなっちゃうみたいな何でもやるみたいな感じになっちゃうんですけど、ただまあその基本的なベースとしてはそのパワーバイオレンスなりハードコアとギャングスタラップとグラフィティっていうのにはそれぞれ紐づいて、いやそうでわけない、あと下手馬的な、
うんうんうん、
日本のその下手馬な絵みたいなのも好きなので、
うん、まあ、
そこのどれかには入ってるかなっていう感じですかね。
なるほど、うん、そっか、いいですね。こう全く全然今の聞いてもピンとあまり来ないぐらい知識ないんですけど、
はい、
でもやっぱりこう今もビール飲みながらやってますけど、うん、ビールっていうこうところの視点から見ると、うん、なんとなくそういうのもちょっと分かるような気がして、
うん、
誰も知らないようなブルワリー探してくるような人とかいるじゃないですか、
はいはいはい、
そういう感覚なのかなって思うと、個人的にはものすごく好きですけどね、
うん、だ
そういうのがなんだろうな、売れてほしいとかっていうあれではないんだけど、うん、ちゃんとその認知されてほしいですよね、しっかりと、うん、この人はこういうことやってるんだみたいな、うんうん、小さいシーンでもしっかりその人の立ち位置みたいなのが確立されてると、 ドキッとするというかホッとするというか、うん、まあ、自分もそうなりたいなって思うようなところはちょっとありますね、
うんうん、やっぱその、まあ、ビールにそのハマったっていうのも、うんうんうん、まあ、本当に似たような要素があるからっていうところはあるのかなと
思って、ね、うん、なるほどなるほど、
無限にあるじゃないですか、も
う、そうですね、無限ですね
でその中から何を掘るかみたいな、
うん、
そのディグ、ディグの楽しさみたいな感じですかね。
なるほどなるほど。
やっぱまあその辺の親和性はそのレコードを探すみたいなのと、うんうんうんうん、やっぱそのビールをいろんなものを探すっていうのがあのちょうどあったのかなっていうのがですかね。
なるほど、レコードか。そうですね、うん、レコードを探す人となんか感覚似てるのかな。
うん、
うん、
であとビールはなくなるからいいですね、飲んだら。
あ、それはすごくなんか分かりますねそうなんですよね、
家にたまらない
っていうのが。そうなんですよね
まあ買いすぎちゃってちょっとストックになっちゃうってはあるんですけど。
ありますね、 あるけど飲めば終わりますからね。
そうなんですよ、
そうですよ、そこなんですよね。なんか性格とか出ちゃうんだよな、そうコレクター気質というよりは物が捨てられない気質なんで、
あ、
もうなんか興味持って集め出したりとかしちゃうと結構やばいんで、はい、
うん、
まだうちもビールいっぱいあるんですけど、うん、本当になくなるからいいっていうのはちょっとありますね、
うんうん、
飲食のいいところですね。
まあそうですよねそうそうそう
そうそうそう。でもそういうなくなるものでも例えば、まあ、無理やりこじつけますけど、
うん、
その缶とかボトルのアートワークしかに、うんうんうん、今も言った通りそのレコードを探して取るような感覚でビールを飲めるっていう意味では、うん、もちろん他の、ね、お酒にも、うん、あのそういう自由度っていうのはむちゃくちゃあるけども、
うん、
特にビールはあるのかなっていうのはありますよね、
うんうん、
多分ビールが一番こういう自由度が高いっていう意味でのお酒の中では一番ライトなんじゃないですか、
うんうん、
多分ですけど、
そうですね、うん、なんか日々飲めるというのが、
うん
うん、日本酒も好きなんで飲むんですけど、
うーん、
でも、ね、そんな毎日浴びるようには飲めないというか。
なるほどなるほど、
まあ、酔っ払っちゃうじゃないですか。
そうですね
でも僕そんなにお酒強い方でもないんで、だからビールならまあ飲めるかな、いろいろみたいな。
うーん、ビールと、まあ日本酒だったら大体割合的にどのぐらいで飲んでるんですか。
でも日本酒もなんかあの教えてくれる先輩がいたりとかはするんで、2:1ぐらい、ビール2、いや最近は全然飲んでないですよビールも日本酒も全然飲めてないんであれなんですけど、
うんうんうん、
もう家でレモンサワーぐらいな
家バーですね。
家バー
でいいですね。ちょっとビールを買ってきていいですか。
買いましょうか。
すいません、あ、じゃあちょっと中断してビール買ってきちゃいました私のケミさんがミルクシェイクで、
はい、
僕はファームハウスですね、
うん、
っていうか、さっきサワーIPA飲んでたんですけど、
はい、
ここうまいっすね。
うん、そうですね、
こんなクオリティだと思ってなかったんで、うん、イメージですけど本当申し訳ないですけどあの YYG さん、うん、YYG ブルー、うん、ブルワリ
ー、美味しいな、
かなり、
うん、
これすごいっすね、うん、
飲みやすい。
これこの美味しさをアジアで例えるなら、台湾で、
うん、
最近あの神楽坂にも出て台風ブルーイングっていうところの、
はい、
を飲んだ時ぐらいの衝撃ですね。
うん、
アジアにあるんだみたいなぐらいちょっとうまいっすね。
神楽坂にあるんですか。
できたんですよ、
うん、
台湾資本、まあ、資本は分かんないけど、うん、台湾 の、 あのブルワリーの日本直営で、そうそうそうそう、結構流行ってんのかな、
うんうんうん、
オンザロックでビールを飲むとか結構あるんですよ。
へえ、
東南アジアって割とあるあるじゃないですか。
ああ、なるほどなるほど、
うん、それに影響されたかどうかではないと思うんですけど、
うん、
まあ、そのちょっと濃いめのを氷入れてみたいな、
あ、
うん、みたいな、そういう新しいハイブリッドな感じの、うん、まあ、やっててでも結構話題ですね。
うん、やばい、もう完全に乗り遅れて
ます今住んでる方のあの変なおじさんエリアも
変なおじさんエリア、そうですね
でも結構ありません、あのディスタントショワーズとか。
いや、だからそっちの方だったらいいんですけど。
あら、
違うんですよ。
なるほどなるほど、
あのもっとなんつうんですかね、あのひばりが丘、
もう最強ラーメン二郎の
そうっすね、
岩井川店の。
いや、あのコロナ自粛期間中にあのテイクアウトをやっていて、それで初めて食べました。
あ、マジっすか。あれ普通に買いました。
なんかあのちょうど整理券がウェブ形式になって、
はいはいはい、
それでやってみようって言ったら買えて、
いいなあ。あそこはもう二郎ファンの中ではもう1、2を争ううまい店なん で、ね、
味が美味しいみたいなのは。
でそうですね、
ツイッターでひばりが丘で検索すると二郎の情報ばっか出てくるんで。
ケミさんもともとクラフトビールとの、まあ、出会いというか、いつぐらいから飲むようになったんですか。
そうですね、なんか最初はもう本当意識しないで、うん、あのクラフトビール、だからクラフトビールっていうもんがあるから飲みに行こうよみたいな感じで、
はいはいはい、
あの友達に誘われて、あの両国のポパイ、
はいはいはい、
にあの、まあ、友達がその辺に住んでたので、
うんうんうん、
じゃあそこ行こうかみたいな感じで行って、で、まあ、その時はもう本当に何も分からず、とりあえず適当に飲んでみて、で、まあ、美味しいねっつって酔っ払ってたんですけど、
うんうんうんうん、いきなり超名店じゃないですか。迷わなかったんですか。
迷って、
はい、
で結局迷っても分かんないから、じゃあもうこれでみたいな、
こう
もう目つぶって指さすみたいな。ノリ的にはでも、まあ、あの周りに結構、まあ、ビールに限らず美味しいもの好きな人が多いんで、でまあ、それでいろいろ教えてもらったりとか、
はいはいはいはい、
でまあそのうちに、そうですね、まあツイッターとかでもそのビールの情報を見るようになったりとかして、で、あのストーンとか、なんかそういったビールを飲むようになって、はいはいはい、それもあの村越さんっていうその スロップショップ の、
うん、
あのオーナー
とか
に、
うん、
あのまあ、昔から知り合いなんですよ、
うんうんうん、
あの20年近く昔から知っていて、で、あの元々あの人全然働いてなかったんでずっとモラトリアムを貫き通してるなと思ったんですけど、いきなりあのビール業界に入ってからすごい働き者になって、で、あのその村越さんが久々に会った時にそのビールにすごいハマっていたっていうのがあって、うん、で、なんかスラッシュゾーンってやばいところがあるみたいな、で教えてもらって、で、まあ結構ハマったかなっていう感じですよね。
いつぐらいですかそれって。ポパイ行ったのっていつぐらいですか。
ポパイ行ったのも、どんぐらい、7年前とかだと思うんですよね。あんまりもう過去の、ね、何年前って本当に得意じゃなくて、もっと前なのかな、なんかぼんやりですよね。
うん、
で、まあスラッシュゾーン行き始めたぐらいで、多分あのダッチョ君に、
はい、
あのヘッティトッパーと、
はいはいはい、
あのウェストブルックのゴーゼ、
は
あ、をなんかこう日本に持っていって、
そうですね、あ
そうですそうです、
あの時でしたか、
はいはい、
あ、はいはいはいはいはい、
でその時になんかこう譲ってもらったのも多分スラッシュゾーンだったかな、
あそうでしたっけ、あそっかそっかそっかそっか、
それが多分初めて会った時ですね。あれもツイッターでいきなりあの突撃して、僕が
はいはいはいはいもう誰でも来てくださいみたいな感じで、うん、本当に一番そういうのがありがたいんですけどね遠慮されても困っちゃうんで、売れなくても困っちゃうんで、
確かにね、鮮度が命
ですか、売ったとか言っ
ちゃった売ってない、売ってない、あのそうですね分けてもらった、
そうですね、そうですね、分けました、ね、そう、でも気づけばウエストブルックもなんか入ってますからね。
いや、そうですよね、
びっくりしましたよ、ここと思ってあ、もともとすごいそこに詳しくて手に取ったものではなかったんですけど、だその当時はゴーゼとか、そのケトルサワーとかにしても、はい、まあ、ちょっと酸っぱいのとかがなかなか日本でもカジュアルに飲めなかったので、これはもうジャケもいい感じだから買っていこうと思って、あのニューヨークの、ホールフーズのあった在庫全部買ってきたんで記憶がありますね
買い占め
買い占めです。あの時一番壮大な旅の時だったんで、
うーん、
本当忘れもしないですね。 東ではヘディトッパを買い、西ではプラニーザエルダを買い、
最高ですね。
それを真ん中のあたりにいる友達にクリスマスプレゼントとして持ってくっていうちょっと早かったんですけどね、クリスマスプレゼントとして持ってくみたいなことをやったんで、死ぬほど喜ばれましたけどね。
いや、そうっすよね、うん。その頃なんかアメリカでもまあそのすごい盛り上がってはいるけど、そんなね東と西のやつが手に入るなんて状況なかったですもんね。
ないですね、うん。特にねヘディトッパーなんて、うん、今でも手に入んないですか。
やっぱそこ行かないとみたいな感じは、
ね、そうですよね。なんかほら日本でも今ヘイジーが、うんうんうん、トレンドかのごとく来てるじゃないですか、はい、賛否ありますけどであれのなんだろうな、多分今日本の人たちが認識してるヘイジーの走りって、うん、多分ツリーハウスとかあの辺だと思うんですよ。
そうですね、
マサチューセッツの、はいはい、でもその前の本当の近畿圏じゃないですけど、うん、で多分ヘディトッパーとかだと思うんですよね。もうあの雑に濁ってる感じの
濁っちゃったみたいな
そうそうそう、しかも缶にドリンクフロム缶って書いてあるのでそのプアレングするなみたいな書いてあった今どう思ってるんでしょうね、彼
らね。やっぱ濁っちゃってるから缶から飲んでよみたいな
実際手に取ってみるとね、そういう背景とかも分かるから、ね、面白いですよね。
いやでもあれは結構衝撃を受けましたね、やっぱ。
そうですよね、
あれ以来は、まあ、やっぱ飲めないですからね。
そうですね、誰かが行ったりとか強力なコネがないと、なかなか、ね、アメリカ人ですら手に入る。
そうですよね。そうバーモント、625625っていう、うん、あのレーベル、パワーワイヤレスのファストコアを出しているレーベルのオーナーのマックスが、
はい、
まあ、日本にこう大学の勉強で来たりとかっていうのでちょいちょい来るんですけど、
はい、
があの仕事でそのバーモントに住んでて、
はい、
本当に何もないって言ってましたね。
そうですね何にもないですね
冬は雪ばっかだし。
そうですね
本当に嫌だって言ってたっすね
嫌なんですねそっか、でも実際住んでみると嫌なんですかねやっぱりほら、ね、あのバーモントなんて、うん、ビール界で言ったらもう最高峰の州なんで、
そうね、
そりゃ住んでたらって思っちゃうわけですよ、うん、ギークとしては、はいはい。でも嫌なんですかね嫌なのかな。あとそのヘディトッパーの父ですか、うん、あの、はい、アルケミストの、はい、とこも本当に何もなくて目の前にあの中華屋があるんですよ、うん、チャイニーズレストランみたいな持ち帰り専門みたいな、
はいはいはい、
行くと必ず買ってましたね卵スープエッグドロップスープを買ってましたね
いいっすね。
飲みに行くにもだって何十キロですよ車で
みんな車で来るってこと
ですか。みんな車ですね、うん、
そんなところにブリュワリー作って、
うん、でもみんな来るんですよ車で、
そう飲ませちゃうんですもんね。
まあ、そうですね、これは架空の話なんで架空の話なんですけどまあ、中にはあの、うん、ドライバーを携えて家族で来るとか、はいはい、結局並ぶんで、
あ、なるほどなるほど。
でアメリカのほらそういう並ぶビールで並ぶ文化ってもう、はい、果てしなく並ぶんで、一人で並んでるやつなんてほぼいないわけですよね、
はいはいはい、
みんなでクーラーボックス持ってきて、うん、そこに座りながらそこに入れてたビール飲みながら永遠待つみたいな、
もうピクニックみたいな。
そうですね、うん、1日潰してそのビールを買うのがその日の目的みたいな、
はいはい、あ、なるほど、うん、
だから帰る時には酔ってますよ多分彼らも
そこで飲もうが飲むまいが、
うん、そうですね。でもバーモントでまあ、アルケミストともう一つヒルファムステッドっていう、はい、もう世界一になったところがあるんですけど、あそこに行ったおかげでそのちょっと、まあ、アメリカ ビール文化というか、いろいろ衝撃的なこう光景をいろいろ目の当たりにして、結構バンドとかやってると、まあ、例えば好きなバンド来日しましたとかでワーキャワーキャなるじゃないですか、
はい、
あれがビールでもあったんですよっていうのがバーモントで初めて体験したんですよね。ヒルファムステッドのブルーマスターと、
はい、
あのに連れてってもらって、
はい、
飲みに行かせてもらって一緒に、はいはい、でおずうずうしく自分の誕生日に行ったんで、
お
今日誕生日なんだけどっつったらじゃあ行こうかっつって連れてってもらったんですけど、着いた瞬間もうそのほらバーモントとかクソ田舎なんで、
はい、
クソ田舎のちょっと栄えてる街っつっても、ほんとちょっとですよ、
はい、
でそこの、まあ、有名なビアバーというか、うん、むしろビアバーにしか集まるような場所がないようなとこで、はい、もうガランガランって入ったら、うん、もうみんな発狂してましたからね、うわーとかなんでここにいんだよみたいな、来たぞみんなみたいな
ヒーローなんですね。
ヒーローでしたね。すげーと思って、あれを日本でやるにはどうすればいいんだろうと思って、
うーん、
ちょっと考えちゃいましたね。
へ
ー、バンドでもだって相当有名とかじゃないとそこまでなんないじゃないですか。
なんないですよね、
ですよね、
まあ、そんぐらい言う。ビーズとかですかね。
ビーズか。
ビーズだとちょっとあの周り気使っちゃうみたいな感じになり
そうですね。そうっすね。誰だろうな。まあ本当超一流お笑い芸人来ましたみたいな、日本だとね、多分そういう感じなのかなって感じですかね。
そうか、大スターが来たっていうことですね。
そうです。でそのスターが作ったビールもちゃんとつながってる。
いや、そのローカルのでこう、ちゃんとしっかり根付いてるっていうのがいいですよね。
そうなんですよね。
しかもそれが世界一になるってもう夢っすよね。
夢、すごい。アメリカンドリームとはこのことなんですかね。いや本当にすごいですよね。ビールってやっぱもうアメリカの文化的にはやっぱりとんでもないこう革命的というか、なったんじゃないかなって、まだ確信はまだ持ってないにせよ、影響力ってやっぱものすごいじゃないですか、日本でもこれだけね、だって今クラフトビールって言って知ってる人に当たっても多分アメリカ IPA とかは多分知ってるじゃない
ですか。そうですね、
そのぐらいね、こう入ってきたものが、人気というか、まあメタリカイアンメイデン的なあれなのかなとも思うし、まあでもそうでもない、もっと違うところがもっとちゃんとして流行ってんのかなとも思うし、と思ったら日本でもしっかり根付いて作ってる人も、いるしみたいな、結構だから探っていくと面白いですよね。いろんな人いるじゃないですか、ブルワに限らず、その飲み手しかり、それこそエルプエンテしかり、
本当にね、まあ、ビールって本当誰でも飲めるというか、間口が広いからいいですよね。
そうですね、
だから好きな人も別に、まあバンド関係でもないければ、なんかこう本当にいろんな人がいるから、まあそういうので、ね、話してると面白いっていう時はありますよね。なんか、でも基本的に周りがバンドとか好きな人ばっかなんでありますけど、
でもバンド好きな人って結構ビールとか教えやすくないですか。
そうなんですよ。もうさっきの話じゃないですけど、もう本当レコード買う感じでみたいなとか、こんなバンドがやばいとかっていうのはこうそれぞれ好みもあってるし、っていうのがこう説明しやすいですよね。
どうなんですかね、そのバンドが好きな人、で、まあ、ビールそんなに知らない人に、まあ、いろいろこういうブルワリーとか連れて行った時に、メニューがずらーってある方が、興奮するんですかね。
あ、そうっすね。
どうなんですかね。多分だって他の飲み屋とか行ったら、お酒のメニューって意味ではずらーってあるじゃないですか、焼酎、芋なんとか、
レモンサワー
な、ハイボールんちゃらとかあるじゃないですか、だからビール だけしかないけどねとか連れてこられて、ずらーってあるとどう思うんですかね。
あでもね、音楽好きとかだったら、ちょっと 興奮しちゃうんじゃないですか。
するんですかね。
ねロックでもやっぱいろいろあるじゃないですか、
うん、
レッド・ゼッペリンからローリング・ストーンズから何から何からっていう、うんうんうん、だそういう感覚がやっぱりなんか近いんじゃないかなって勝手に思ってるんですけどね。同じジャンルの中でいろんな選択肢があるっていうところで考えると、
うんうんうん、
でもビールの振れ幅だと本当になんかこうロックもあればパンクもあってヒップホップもあってみたいな感じぐらい味が違ったりするじゃないですか、
はい、
そのスタウトからサワーから IPA からっていう、
はい、
だからなんかよりこう音楽が好きだったらハマりやすいっていうのかもしれないですね。
うん、
まあ、味の好みはさておき、
はいはいはい、そうですよね。
うん、
最近よく聞く話ではビールは全然苦手なんだけど黒いの飲ませたらハマったみたいなっていうの話結構聞くんですよね。
うん、そうですよね。
スタウトとかねポーターとかならいいのかと思って、
あとも逆にサワーとか飲んだらちょっとワインみたいみたいなとか、
うん、いますいます全然います、うん、そうですね。そこからこうどんどんこう派生してって、
うん、
そのね一ジャンルにもいろんなバンドがいるわけじゃないですか、
うん、そうですね。
そうそうそうそうそう、そのバンドがじゃあその奏でてる人がどういう人なのかみたいなのを調べるとまたこれも面白い。
そうですよね、
うん
オタク向けみたいな。
いやオタクなんですよね。その僕はよくそのメタルっていう一言で、うん、片付けちゃうんですけど、
はい、
やっぱりそのオタク気質というか、うん、商業的な音楽をやってない人たちって多分オタクじゃないですか、
はい、
好きで掘り下げたりとか、うん、だからそういう人たちにはもう完全に合ってるとしか思えなくて、
うん、
うんうん、もうそれ以上の言葉がないんですよね。もうとにかく飲め
いろんなのを
そう
しかもまあこうなんつうんですかね、まあ本当に好みの問題じゃないですか、
はい、
だからこうこれは好きだけどこれは苦手とかがはっきり出ると思うんですよね、
は
い、それもいいなみたいな、
うん、
こうたまたまじゃあ名前で選んでみて、
はい、
飲んでうわって思う時もあるし、ただっていう外れがあるのもなんか楽しいなみたいな。
なるほど、そうですね。
ジャケ買いっすね。
あ、そうそうですね。クラフトビールとかいうものが全て美味しいわけじゃないわけですよ。
そうですね。そうそうそう。
何をもってクラフトなのかっていうところをやっぱり考えると、うん、やっぱり味じゃない側面とかも見えてきたりして、
うんうん、
それがその総称がやっぱりクラフトなんでしょうね、
うん
うん、ただそこにあって飲めばいいやっていう、
うん、
ね、街歩いてたら聞こえてきた流行りの音楽じゃない、
はいはい、うん、
自分から求めていった中で外れもあり当たりもありっていう、はいはい、あ、いいですねそれいいな、大外れとかも紹介してみたいな
外れ特集みたいな、
大外れもすげえクレーム来るんでしょうねそれあんたの好みだからみたいなすげえ言われそう。
いやでもね、なんかこうどこだっけな、なんか国道沿いのどっかにはまあ昔あの日本一まずいラーメンみたいな看板とか、だそういう感じで撮ってくれればいいですよね広告だぞみたいない
そこまでのビール業者まだいないっすね。
そうですよね。
そこまで土地狂った人たちはまだいないっすね。まあ今飲んでるビールもさておきなんですけど、このドレッドアイがイグドラジルとコラボしたビール、
はいは
い、
い
わゆるボヘミアンピルスナーですね。
うん、ですね。
はい、うん、これはあのそうですね、今こう宣伝しても飲めるかどうかっていうのは
まあそうですねそうなんですよね、もうねこう普通に出ちゃってるんで
そう、
多分皆さんこうドレッドアイのコラボレーションビールだと意識せずに飲んでるんだろうなっていう感じですかね。
本当っすか今手元にあの多分そのラベル、
はい、
ボトルにこう貼るであろうラベルがちょっと手元にあるんですけど思いっきり書いてあるじゃないですか。
いや
イグドラジルブルーイングドレッドアイフューリッドバイヘイトチェコピルスナ、 はい、チェックピルスなん
ですね。チェックピルス、ね、
これはどこかでもコラボする、ね、
そうなんですよ、まあ、コラボでこう、まあ、盛り上がって、まあ、ボトルだったらもうラベル作ろうみたいな感じで友達に頼んでこういろいろデザインはしたんですけど、
はい、
まあ、ボトリングする前に、まあ、普通にドラフトで出てるみたいな。
うーん、
でいろんなビアバーに、まあ、イグドラジルのその流通先に、まあ、
はい、
にこうもう本当にもうイグドラジルフュエルドバイヘイトっていうビールとして、
なるほど、
こう発売されて、
なるほど、そこはバンドも押してほしいな。バンドも押してほしいですね。
まあまあまあまあ、でもまあそうやって普通に飲んでもらえるっていうのは面白いですよね、
うんうんうんうん、
こんなところに入り込んでるぞみたいな。
うーん、いいですね。ピルスナーズからね、一杯目には多分頼みたいもんですよね。これいつの話なんですか、このコラボしたのっていうのは。
最初に話したのでも今年の 5月6月とか、
完全にコロナ禍
の、コロナ禍のでまあね、あのライブハウスが、ね、なかなか営業できなかったりとか、うん、まあ、バンドの活動っていうのも、まあ、そんなにないところで、はい、じゃあビール作ろうかみたいな。
うん、
でまあそのボーカル の, そのおっさんが主導でというか、
うん、
でまあイグドラジルで今、まあ、ブリューマスターやってるその森くんも、
はい、
まあ、昔からそのおっさんも仲いいしっていうのもあるんで、
そっち経由なんですね。
そうなんですよ。
なるほど。うちら的にはあのダビドの方
は、あ、はいはいはいはい、
すごく昔から知ってるんで、あ、まあね、そうだったんだ
っていうのがあって、でまあ森くんもその一回カナダの方にビール修行じゃないですけど、
うん、
そのワーキングホリデー的なのでがっつり働いたって言ってたんですけど、
はい、
っていうので行って、でまあそういう、まあ、ヨーロピアンスタイルだったりとか、うん、まあ、普通に IPA じゃないものというのか、うん、っていうのをこういろいろ学んできて、でなんかそういうのが得意になってきたからってい
う
ので、
うん、
まあ IPA を普通に、普通にじゃないですけど、まあ、美味しい IPA を作るというよりかは、じゃあまたそこもちょっと変わったことできればいいのかなっていうのもあって、うんうんうんうん、ってなって。たのかな、まあおっさんがほとんど決めたんであれなんですけど。
あ、そうですね。これは醸造のタイミングではなんか手伝いに行ったりとかそういうあれはあったんですか。
何もしてないです。こういうの飲みたいなみたいな。
なるほどなるほど。
ね、行きたかったんですけど、まあ平塚なんで、
うん、
西東京からちょっと距離があったなみたいな。
そうですね。何かとめんどくさいですね。そうっすね、新宿か池袋出てみたいな。
でまあたまたまその、まあ、ブリューパブあるじゃないですか、はい、でそこ行った時に、まあ、その近所に本当平塚になんか結構友達いるんで、
うんうんうん、
でなんかその友達声かけたら、もう家のすぐ近所っす、行きますみたいな感じだったりするんで、でなんかそのまあそれもローカルって感じですかね、
うん、
でまあそうですね、そのボトリングはちょうど今度数日前にされて、
うんうんうん、
おそらくそのイグドラジルのボトルが買えるところでは買えるんじゃないかな。
なるほど。イグドラジルのボトルが買えるところっていうのがそもそもまずハードル高いですよね。
そうなんですよね、どこなんだろう。
スロップショップは、
スロップショップではちょっと取り扱いができないみたいで。
なるほど。イグドラジル直とかなんか出したっけ。
多分直で買えるんじゃないですかね。なんか
言えば買えるんですかね。
おそらく。
だってイグドラジル。じゃあどこ見たことはあるような気はするんだけど、じゃあどこって言われると、
そうっすね、
どこだったっけなーって感じですね。
そうっすね。ブリューパブにボトルが並んでるのは見たことがあるっていう。ちょっと聞いときます。
そうっすね。これを、この放送を、ね、公開した時に果たしてあるのかどうかっていうのはちょっとわからないですけど、まあでもせっかくだからこう僕はあのバンドとのコラボレーションもの、特に ビール、うん、ビールのコラボレーションものっていうのはすごくチェックしたいというか大好きなんで、 バンドとブルワリがコンビを組んで何かを作ったっていう歴史のね、うん、一つとしてあるべきだと思うんですよ、
うん
うん、今やっぱりそういうバンドまあまあ増えたじゃないですか、
はい、
うん、ビール好きなメンバーがいろいろやるっていうの、うん、でもまだまだ少ないし、うん、だからある意味ではまあやったもん勝ちですよね、
まあまあまあそう
ですね、ある意味では、
うん、
でもこれがまあどんだけ当たり前なのかっていうのをもっと浸透させたいところがあるんで、やっぱりこの歴史のね、創世紀の歴史として、うん、このラベルは、
ラベルは
シールは、そうですね、どこに貼ろうかな、玄関の NHK 避けみたいな感じで貼ろうか、
ピンポン押すなよみたいな、
ヘイトですって言って、まあじゃあまた突然あの新しいビル買ってきたんですけど、
そうそう、
キョビさん何買ってきたんですか。
僕はなんかバイマックル、バイマックル、みかんの葉を入れた、
なんか大的なって書いてありましたよね。どうですか。
うん、うん、でもなんか美味しいですね、うん、なんかその薬草酒的な、
うーん、
ちょっとなんかこう鼻に抜ける香りが、
はいはいはい、うん、結構ここのブルワリーのビールって結構エクストリームだと思うんですよね、味わい的 に、うん、なんか売り方とかは結構、うん、ね、おしゃれな感じですけど、うん、その匂いがするといえばその匂いがするし、うん、すごい、これ多分初めての人来てもいろいろ分かりますね、
うん、
違いがなんかくっきりしてるっていうか、
うん、そうですね、本当スタイルによって全然違うし、
うん、
で結構どれも美味しい、
うまい、
うん、
うまいですね。だ、値段は一切見てなかったっすね、うん、何にも気にせず買ってましたね。値段も結構高いところがどんどん増えてきたりとかして、
うーん、
ケミさん今の職場が、うん、まあ言ってよかったらなんですけど渋谷の、
はい、
そうですね、最近できたそうですね、あのエリアというか、うん、まあ、ホームレスもいた、
まあ、ど真ん中ですね、
公園のエリアの新しい施設じゃないですか、はい、うん、であそこといえば行ったことないですけど、はい、牛トラの
ありますね、
なんならあれ3号店ですか、
うん、
できたじゃないですか。そこは一体どうなんだっていうのは相当気になるんですね、
うん、
値段といい、
はいはい、でまあ、僕もまだ申し訳ないですけど行けてないんであれなんですけど、でもまあそんなに高くはなさそうかなみたいな、
缶かなんかで持ち帰りとかもあるらしいんですよ。
お、う
ん、そうだから結構その経営側の方は結構いろんな試みというか、うん、いろんなことをやってると思うんですけど、多分他のどの地域よりも客層が違うと思うんですよね、
うん、で渋谷ってやっぱ難しいと思うんですよね。まあお金持ちはもちろん来るんですけど、基本的には若いんですよ、
はいはいはい、
そのいる町にいる人たちが、
はい、
じゃあそこの若い人たちがね、その値段を出してビールを飲むかどうかっていうところと、で一応なんかその建物の中にフードコート的なのがあるんですよね、
はいはいはい、
マクドナルド入ってたりパンダエクスプレスとか、
パンダもそれはすごい、うん、
でもこの前その、まあ、昼ご飯とかもそこ行くんですけど、はい、でマクドナルドを、まあ、安いんで食べようかなみたいな感じで見たら、そのゴミを捨てるそのゴミ箱あるじゃないですか、はい、マクドナルドって、その上に氷結の500にストローが刺さったみたいな、
みんどよみんどよ
若いなみたいな、
ダッチョじゃ
ない、
ダッチョじゃん、どうしたの、
何やってる、
私山脇です、覚えてます
よ、いや覚えてますよ、知ってるよ、
ど何してんの、私あそこで働いてるから、
どこだよ、
ビアプロジェクト、
それ
はい、
店あんの
あるよ、そこに暇だから、どっちょじゃん、びっくり
行くよ、
行くよと思って、一応ピアス買ってみようと思って安っ、それあ
ったら
痩せたまんまですね、
僕 この人、僕でもちょっと頭おかしいと思って
ダッチョさんはもう8年ぐらいで殺されになってる暇なんで制作して
ます。でも営業制限その時間って解かれたんですか完全に。
うちはもう先月から11時までやってます。5万円しか増えてない。おーびっくりした。
これも使うしかないですよ。びっくりしたね。もう普通に今収録してたら。
収録中
ですよ。いや全然ですよ。びっくり。
いい
っすよ。
どうもどうも。はい、何さんなんだろう。はい、これ何なんだ。こんにちは。パトロール中の山崎です。この後みんなでセゾンデュポン飲みましょう。
お店の宣伝したもんじゃ
なんでワイワイチ？いい店出てくるさ。
もう言うな、そこにすごい、ただダメだよ。生放送じゃないけど、でも使うわ、これ面白いから使うよ。
びっくりした
どういうことだよ。
いい場所に座ってるね。
びっくりした。大変だ。暇なの？
暇なんだよ、今日連休前の。
じゃあ
こんにちは。
もう昔から接客業だから、
あ、
自分の店じゃないのに
染みついてるんです
よ。いらっしゃいませ
って言うよ。でも言うよね。
まあそうですね、
それはもうどうぞ言ってもやっぱりなんか、
そうですね、
どうぞって言っちゃうからね。飲む。
ありがとう。
これミルクシェイク、なんかお花ミルクシェイク、
桜の香りがって。
桜餅の香りが香って、飲んでみたら割と酸味もあるし、でも爽やか、はい、イメージと違う香りと飲んだ感じのギャップが激しいから、芸能人で言うと、ちょっと待って、芸能人で言うとこういう香りしてるのに結構ドライなやつだから、すっげえ可愛いのに超ドライな子いるでしょ。
こっちですか。
事故だよ、事故。とばっちりもいいよ、これ事故だよ。
カンノミオ
可愛いのにドライ
。世代だね。あ、これ豪勢。さすがに初めてですよ。これは
乱入。
今の YouTube に上がるの？
YouTube じゃないよ。音声だけ。
カメラがなくて。
二人でいつもやってるんですか？
そうだね。僕もちょっとまだまだ頑張んないといけない。
まあそうですね。そうですね。そのダッチョくんの番組みたいな感じでポッドキャスト
で。何で見てるの？
YouTube かな。YouTube で見られるかな。なんだろう。あ、そう、引っ越しされて、
はい、
まあ要は例えば横浜がちょっと行きにくくなったってなった時に、
はい、
それでも例えば横浜のビールを押すのかとか、
はい、
そのでも絶対引っ越した先の近くにもあるわけじゃないですか。ブルワリーなり、
おそらく
そう。で多分探せば結構変態いると思うんですよ。
はいはい、そうですね、
変態ブルワリー、そういうところを開拓するのかとか、なんかそのまあ今後のまあ展望というか、そ
う
です
ね、
別に大した話じゃないんですけど。
だまあ今回のこのねダッチョくんに誘ってもらっての、はい、これであのそれこそひばりが丘とか、
はい、
ホーヤとか、
はい、
その辺のビール作ってる人が、反応してくれると、連絡欲しいなみたいな。
なるほど。
近所で飲めるのが一番いいんで。
うん、そうですよね。結局そのひばりがかホーヤって言っちゃっていいんですか。
いやもう。
さっきもダフンだとか言ってましたけど、変なおじさんしとかね言ってましたけど。
まあそうなるとちょっと。
外れちゃうんで、
やっぱ正確性がね。
なるほどなるほど。もうちょい
もうちょい
ひばりな大家とかね。本当に西東京ですよね。
西東京のそうですね。
確かにそうですね。地元でできてくれるとすごい嬉しいし、何度こう自分の住んでる駅で、駅からこう家に帰る間に、ビアバーなんてあったら、そりゃ通うんじゃないかなとは。財政も圧迫しますから、ね、
そうなんですよ。
相当圧迫しますよ。
そうなんです。高級品ですから、
まあ、本当ですよね。ダメですよね。まあちょっとなんか変なゲストがね。
そうですね。
ちょっとすいません、もう思いもしなかった飛び入りがまああったところで、今度からはね、飛び入りがあるんだからちょっと仕込みをしたい。今回マジ仕込みなしで びっくりした。
まあ、声をかけられる。
これ言ってるってことはもうこれもさっきのあれも全部使うんで。そう、まあビール飲みなんてそんなもんすよね。
まあそうっすね。
なんかほらまだまだ、狭い世界なんで、あれなんとかなんですかみたいなのは割とある、それでほらバンドも愛あれば、もうこれはあれですよ。もうビールとバンド注目してる人からはもううちらみんなスターですよ。大スターですよ。
次どっか行ったらうおーってな
りますよ。本当にもう二郎並んでたら声かけられますよ。
ひばじ
で。そんな感じですね。まあそうなればいいですね。
ですね。
だからバンドとビールの相乗効果で、まあみんながまあ有名になるというかね、そのやってることがちゃんと理解してもらって、いい感じでどっちの文化をちゃんと定着するようになればいいかなっていう感じですね。
そうですね。まあ、あとはもう楽しくやればいいんじゃないかっていう、
まあ、そうですね。もう基本的な、
そうですね、
真理ですね。
そう。楽しくなきゃやる意味ないですからね。
いや本当にそうっす。まあそんな感じで、まあ突然ですけども、
すいません、
まあ、相変わらず突然ですけども、今回のゲストはドレッドアイのギタリスト、
はい、
ギタリストですよね。
ギタリ、
もう今更ですけど、
一応そうですね、ギターは弾いてます、
はい、のケミーさん、はい、でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お邪魔しました。
じゃあこの後も参りましょう。
行きましょう。